お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は琉球大学病院第一外科の狩俣博之先生をお迎えして、今日は食道がんについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は食道がんについてですが、
はい、
はい、
まあ、手術ですね、治療についてお話をさせていただきます、
は
い、
ですね、
はい、
いや、その前に、まあ、食道がんというのはどういったものかということをご説明をお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、琉球大学第一外科の狩俣と言います。私は胃がん、食道がんを中心に治療しています。まあ、外科ですので普段は診断とか検査ではなくて、まあ、手術や抗がん剤治療といった治療を中心に、診療しています。本日は食道がんについて、特に手術治療についてお話しさせていただきます。では食道がんについてですが、食道ってどういうところかっていうと、まあ、食道は喉と胃の間をつなぐ細長い管状の臓器で、体のほぼ中心にあります。まあ、食道の役割は口から食べた食べ物を胃に送ることです。飲み込んだ食べ物は、食道の壁を作っている筋肉が上から下に向かって収縮を繰り返す、まあ、前動運動って言いますけど、まあ、そういうふうに動いて下に送り込んで、まあ、胃に送り込まれます。胃内の食物が逆流することを防ぐのも、まあ、食道の役割です。まあ、しかし食道には胃や腸のような消化機能はなく、まあ、食道は、まあ、食べ物の通り道に過ぎません、うん、はい、そういうところです。
はい、まあ、この食道がんなんですが、どれぐらいの方が、まあ、全国的にこうがんに、まあ、がんの中でという形ですかね。
そうですね、うん、まあ、全体の中ではそんなに多くはないんですが、全国的には、まあ、男性では、まあ、がんの中では9位、女性では18位の、うん、まあ、がんの種類となっています。で、一般に食道がんは男性に多くて、まあ、60代から70代に後発すると言われています。
はい、実際この食道がん、まあ、男性に多いということなんですけれども、原因というのはどういったものなんでしょうか。
そうですね、まあ、まあ、よく聞かれるとは思うんですけど、お酒、タバコがやっぱり原因になります。うん、お酒を飲んで、まあ、特に顔が赤くなりやすい人っていうのは、そのお酒を分解する酵素が足りないと言われているので、まあ、そういった方は特に食道がんになりやすいということが言われています。うん、で、また、タバコを吸ってると3倍ぐらい食道がんになりやすいとも言われています。で、さらにお酒を飲んで、まあ、タバコも吸ってとなるとさらに30倍ぐらいなりやすいと言われています。
かなり増えますね。先生、このまあ原因だけ聞くと沖縄の方は多いのではないでしょうか。
そうですね、お酒、タバコっていうと多いので、やっぱり、はい、全国的にも比較的多い地域ではなってます。
そうですよね、はい、はい、まあ、この食道がん、まあ、症状っていうのはどういった症状があるんですか。
まあ、まあ、早期にはあまり症状はないですね。うん、で、少し大きくなってくると飲み込みにくいなどの症状が出てきたり、まあ、ある程度大きくなるともう本当に飲めないっていう方もいます。
うん、先生、でもそこまで行くまでは症状がわからないということなので、かなりがんが進行してからしか気づきにくいっていうものになっていくんでしょうか。
そうですね、だから、まあ、検診で、まあ、見つかる方もいらっしゃるんですけど、うん、まあ、症状で来られている方は結構進行している方が多いですね。
ですね。先生、検診で見つかるというとどんな検診で分かるんですか。
胃カメラは食道を通っていくので。
なるほど。
まず胃カメラしてると食道も見てもらえるので、うん、その時に分かります。
でもなかなか胃カメラの検診を受けるって言ったら結構高齢になってからというか。
そうです ね、
ね、若いうちからではなかなか胃カメラまではやらないと思うので、
はい、
まあ、一応、まあ、年齢的にも60代から70代ということですから、若い方にはそんなに多いがんではないということになりますか。
そうですね、まあ、若い方は少ないんですけど、まれ、あ、にやっぱりいらっしゃるので、うん、まあ、そういった方はもう症状で来られてますね。
はい、
はい、
じゃあそうやって、まあ、症状が出た時には、まあ、すでに進行しているような状況になっているということになるかと思うんですが、実際にじゃあ治療というのはどういった形になってくるんですか。
そうですね、まあ、あのがんの治療というともうほとんどのがんがガイドラインというのが出来上がってますので、まあ、食道がんの治療も食道学会によって作られた、まあ規約とガイドラインで、それをもとにもあの治療が行われています。
はい、もうどこでも同じように、標準的に治療がするということだと思うんですが、それ治療をする前にじゃあその先生先ほど言ったようにこの進行度合いっていうのを検査しないといけないですよね。
そうですね、そのまあガイドラインとか、まあ、取扱規約っていうものがあるんですけど、まあ、それにのっとってまずは検査をしていきます。でまず治療する前にその進行度を評価する必要がありますので、まあ、進行度っていうのはがんがどのぐらい進行しているかっていうことですけど、ステージが0から4まで分類されています。
はい、
まあ、ステージ0、1っていうのはまあ早期がんになりますね、うん、で進行していくとステージ2、ステージ3、4っていうふうに分類されていきます。
じゃあまず最初にその、その進行度合いを見て評価してそれに対しての治療っていうのがそれぞれあるということになるわけですか。
そうですね、うん、はい、
じゃあその進行度合いに合わせての治療を教えてください。
はい、そのまずステージをもう少し説明させてもらうと、 はい、あくまでも、まあ、これは検査の見た目で評価しているのでそこにがんが転移しているか転移していないかっていうのは、まあ、実際切ってものを見ないと本当は分からないんですけど、うん、まあ、あくまでも、まあ検査上の進行度ということになります。
はい、
まあ、それをもとに、まあ評価としてはがんの、まあ、リンパ節が大きいか小さいかとかそういったことで評価していきます。
うん、でそれで評価していきながらしてそこで治療方針というのが決まってくるわけですよね。
そうですね、
はいはい、で今日は先生手術を中心にということですけれども、
はい、
まずじゃあステージ0というか初期の段階に対しての治療はどういったものがありますか。
はい、まあ、早期で見つかった患者さんステージ0、1っていう方の場合まずステージ0に関しては、まあ、胃カメラ内視鏡で の切除ができます。まあ、そこ内視鏡で切るだけで、まあ、がんは治るという段階になります。うん、
はい
はい、でステージ0からまた1ってなると、今度はまあ、手術が進められていきます。で患者さんの状態によっては、手術と化学放射線治療、まあ、放射線治療ですね、
はい、
まあ、どちらかを選択するという場合もあります。
うん、
でステージ1の場合は、放射線治療でも手術でも、まあ、同じぐらいの治療効果があると言われてますので、まあ、患者さんの希望とか、まあ、手術に耐えられない方とか、まあ、そういった方の状態を見ながら選択をしていくという形になります。
はい、でそれがさらに進んでいくと、
はい、ステージ2、3になってくると、まあ、手術だけでも治らないし放射線だけでも治らないっていう状況になってくるので、まずは抗がん剤治療化学療法ですね、うん、それをやってがんを小さくしてから手術をするっていうのが、まあ、標準的な治療になります。
うん、じゃあ先生この化学療法抗がん剤治療どれぐらい、まあ、小さくなってからということなのでそれぞれの患者さんのこの、まあ、症状というかこの状態によって期間というのは変わってくると思うんですがどれぐらいの期間この治療が行われるんですか。
そうですね、まあ、標準的には、まあ、2、3ヶ月抗がん剤をやるっていうのが、まあ、うん、標準的になってます。うん、でもちろん患者さん本人の体力とかもありますので、まあ、それによっては少し短くなる方もいますけど、うん、まあ、基本的には 2、3 ヶ月抗がん剤をやってで1ヶ月体を休めて、うん、それから手術という流れになりますね。う
ん、じゃあ手術までには、まあ、3、4ヶ月かかるという形になりますね。
はい、はい、
でそれで治療していくということですね。はい、でさらに進んでいくとどうなりますか。
はい、ステージ4っていうともう手術ができないぐらい進行している状態になります。切除不能と言いますけど、
はい、
まあ、そのような状況の場合はまずは、まあ、抗がん剤とか放射線治療を行います。ただ食道がんの場合抗がん剤が比較的最初効く場合もありますので抗がん剤をやって腫瘍が、まあ、がんが小さくなって手術ができるっていう状態になる人も方も、いますので、
うん、
その後に手術っていう人も、中にはいます。
先生やっぱり実際手術で取り除いた方がより確実に
そうですね、まあ、現代の治療ではそこの手術を含めた治療ができることが一番まあ、根治というか治すことができるっていうことにはなってますので、うん、まあ、手術ができた方がいいですね。
はい、まあ、なるべく早い段階で見つかるのが一番ベストだということではありますけれども、実際にそうやって、まあ、進んでいってもしっかり手術で取り除くということができるっていうところになってくるわけですね。
そうですね、う
ん、
はい、
で最近、まあ、この手術どんな形で、最近の治療は進んでいってますか？
はい、まあ、いろんな手術いろいろと進歩しています。で食道がんについても、以前とはまた違って進歩してまして、食道がんの手術というのはかなり大きな手術なんですね。
はい、
まずは右の胸を 昔からやってるのはもう右の胸をかなり大きく切って、うん、まあ、15センチとか20センチぐらい右の胸を切開して、はい、それから食道を取って、で今度は食道の代わりに胃を使わないといけないので、今度はお腹を切って、で、胃を食道の代わりになるように切り取って、でそれを今度は首まで持ってきて、
はい、
で首をまた切って、
はい、
っていう手術で、
結構今なんか想像しただけでも、
そうですね、
いろんなところが切り刻まれてるような感じがするんですけれども、はいはい、
もうかなり大きな傷になってなる手術なんですね。で手術時間 もう10時間とかかかるような手術なんですが、
はい、
まあ、最近の進歩としてはよく腹腔鏡っていう名前を聞くかと思うんですけど、
はい、
カメラを使って、うん、で小さい傷をから、まあ、手術をするっていう手術が、うん、もう食道でも行われるようになってきました。で、まあ、胸の手術もカメラを使ってやることで、まあ、15センチ20センチ切っていた傷を、うん、まあ、2センチぐらいの傷を、まあ、5、6箇所、まあ、開けるんですけど、
はい、
まあ、小さい傷でやる手術をすることで患者さんの負担を少しでも減らすっていう手術が行われています。
うん、まあ、体の負担が少なくなるとやっぱりその、まあ、なんていうのかな、この治る期間も短くなりますしね。
そうですね、
いいですよね、はい、回復も早くなるということですもんね。
そうですね、
うん、琉球大学病院でもそういった手術をしているということですね。
はい、そうですね、
うん、
まあ、2018年頃からその手術を琉球大学でもするようになってまして、まあ、今現在はもうほとんどの手術が胸腔鏡、腹腔鏡という、まあ、カメラを使った手術を行っています。うん、
他にも、この手術の方法ってありますか？
まあ、手術はですね、今ロボット手術っていうのが入ってきてるんですね。
はい、
まあ、いろんな領域でロボット手術が進んできていまして、まあ、全国的には、まあ、がんセンターとかかなり食道がんの手術をいっぱいやってるような病院ではロボット手術も行われるようになっています。
うん、琉球大学病院でも、
まあ、ロボットは入ってるんですけど、はい、まあ、食道の領域はまだ始まってい
ないです。これからという感じですか？
はい、はい、
で先生、先ほど、まあ、手術も基本というところなんですが、それに加えて、まあ、化学療法もやるというところなんですが、この化学療法についてはどうですか？
はい、まあ、ステージ先ほど話したような 2,3 の方も抗がん剤で、4の方はもう特に抗がん剤を行うんですが、まあ、最近の進歩としては、まあ、抗がん剤の他にも、まあ、ちょっと専門的であれなんですけど、分子標的薬とか免疫チェックポイント阻害剤といってちょっと難しい名前なんですけど、
はい、
まあ、免疫系 の、 ところに作用をしてがんを叩くというような新しい薬が出てきているので、まあ、そういったところも今後の進歩に期待ということですね。
実際に先生もそうやって化学療法、そして、手術を中心に、まあ、食道がんに関しては例えばその後例えば転移してるとかっていうのはそんなに多くないということになりますか？
まあ、もちろん転移する方もいらっしゃるので、
はい、
まあ、そういった方にこういった新しい薬が効いてくれればいいかなと、まあ、期待をしています。
うん、
はい、
分かりました。それでは先生、最後にまとめてお願いします。
はい、まあ、琉球大学大学病院でも、まあ、進行食道がんに対して患者さんと相談しながらいろんな治療をしています。まあ、先ほど話したようなかなり大きな手術とか抗がん剤も結構入ってきますので、患者さんの負担は結構大変ですけど、腹腔鏡とか胸腔鏡とか使って患者さんの負担を少しでも減らしながら相談しながら手術をしてますので、ご希望があれば相談に乗ってきてください。 食道がんについて本日は、特に治療についてお話しさせていただきました。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院第一外科の狩俣博之先生をお迎えして食道がんについてお話を伺いました。先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト局などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。